TBS Podcast。
時刻は7時45分です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。
水曜パートナー、TBS アナウンサーの日比真央子です。さて、ここからは新概念提唱型投稿コーナー。
水曜日の企画はこちら、シアター一期一会。さっきは快適生活ライブ&ダイレクトでね、山田清さん、非常にどちらかといえばジェントルでね、文化的というイメージがあった山田さんによる衝撃のシアター一期一会がね、はい、いや、いいんだけどさ、
あるでしょうけども、
表現を選んでいただきたいものですよ、ね、
なかなかですよ。ちょっとまだね、ちょっと引きずってますよ。
どうした、ちょすいませんね、ちょっと私もね、あっきり捉えてるん
ですよ。いや、山田さんだったのかなってそこから疑ってますもん、もはや。
大変だったんじゃないですかね、
そういうこともあるよね。
とにかくなんだ、ナウシカを見に行く利点はとにかく展開を知っていることであろうというね、そこはね、ありますよね。
なおさら行きやすいだろうというね。
ということで、まあそんなこんなも含めてのシアターですよ。
シアターですから。
はい、このコーナーは映画館で出会った人や目撃した珍事件などなど、皆さんが映画館で体験したエピソードを募集するコーナーでございます。映画館もね、でもぼちぼち本当にね、それこそ例えば、まあストーリーオブマイライフもすごく僕が行った回は本当に入ってましたし、もちろん感覚取ってね、いろいろ対策した上ですよ。今週のムービーウォッチメン、あとハチドリもですね、もう僕2回行ったんですけど、2回とももう満席、すごいです、2大人気、だからまあやっぱりみんなね、映画館でこそ見たいっていうのね、あるんじゃないですかね、
欠かせない、
ということで、リスナーの皆さんから見いただいたシアター一期一会メールをご紹介いたしましょう、はい、まずは、ラジオネームポンさんからいただいたシアター一期一会です。歌丸さん、日比さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴させてもらってます。ありがとうございます。こちらこそです。コロナウイルスにより閉館を続けていた最寄りの映画館がつい先日営業を再開しました。どこですかね、これね、どこか書いていただければよかったな、私は営業再開日に久しぶりに映画館に立ち寄り映画を鑑賞してきたのですが、その映画の上映後、私と同じ回の上映を見ていた70代ぐらいのおじいさんが、入り口のスタッフやグッズ売り場のスタッフ、そしてポップコーン売り場のスタッフとすれ違うすべてのスタッフに対して深いお辞儀とともに、ありがとう、ありがとうと言い回っていました。私はその姿を見て、映画館で映画が見られるというのはその当たり前だと思っていたことに対しても感謝しなければいけないなと感じたとともに、素晴らしいおじいさんの対応に心が温かくなりました。いやー、映画館って本当にいいものですね。これはね、ちょっとどちらなんでしょうね。でもなんか察するに、ひょっとしたら意外と普通にシネコンとか働いてる皆さんはね、バイトの若者だったりするのかもしれないですけど、いやー、このおじいさまにとってはですね、やっぱり映画館に行くということが、それこそずっとね、若い時からなんなら子供の時からずっと続けてきたことであって、それが途切れるの本当に初めてのことだったのかもしれないですよね。
かけがえのない日常の一部だったんでしょうね。この様子伺ってると。
ね
え、
だから本当に心からありがとう、ありがとう。
いやー、それが素敵でも、その行動が素敵。
ね、し、だから、その、まさにその、ポンさんもおっしゃってる通り、そうだよね、と、ありがたいことだよね、ね、というね。
というね。私も結構平日の午前中に映画館に一人で行くことが多いんですけど、やっぱりご年配の方が多くって、再会して、やっぱりたくさんロビーで、座ってらっしゃる方も多かったので、はい、やっぱりご年配の方もね、やっぱりかけがえのない場所だったんだ、ね、とかもありますから、ね、思いましたよね。
特にやっぱりそうなんだよ。年配というのかな、その、やっぱ上の方ほど映画が、まあ、娯楽の王道だった時代ですから、より映画を見る習慣っていうのが ね、
そうですよね、
はい、中心にあった世代ということもあってというね。しかもほら、コロナ禍のあれで、まあ、昔のやつが午前10時の映画祭的なラインナップだったりしたこともあったりしてね。だから午前10時はね、なんかちょっと一回ね、終わっちゃってたけど、もっとやればいいのにな。例のさっきのね、6時台にお話しした、はい、新しい今の声優さんでの吹き替えバージョン、それも一つの手じゃないか、なかなかいいことかなというふうな気がします。
十分フレッシュですもんね。
いや、普通に興味あるよね。
見たいです。
新版ローマのね、休日、興味あるよね、
やっぱ
ね。
いっぱいやってほしい。
ね。そんな感じで、ポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。おじいさんもありがとうございます。
おじいさんありがとうね。もう一発行きましょう。夜中にお菓子空さんからいただいたシアター一期一会です。私のシアター一期一会は、現在公開中のもののけ姫を見に行った時のこと。ね、今もうジブリがね、ドーンと公開してて。
続々とね。
ねえ、だから何度も私は言いますけど、ジブリが強力なのはそれは知ってますけど、一度に公開すると、新作映画を頑張って公開してる皆さんからすると勘弁してくれよっていう。
ドカンドカンドカン。
ゼッね、1位、千と千尋、2位、もののけ姫、3位、ナウシカ、4位、ランボーラ、サブレット、つってね、もう。
ああ、っていう。うん、感じる。切り伏すのみみたいな。
まあでもそれぐらい国民的な、やっぱりジブリ、ね、ジブリですね、まさに。まあそう、世界的でもある。現在公開中のもののけ姫を見に行った時のこと。ジブリ作品は大好きですが、映画に興味を持つ前に公開された作品は劇場で見ておらず、そのことを大人になって断るごとに公開していた私、仕方ないよね、これはね。うん。もののけ姫なんかあとあんまちっちゃいと分かんないから、これしょうがない。
私も小さい頃ちょっと怖くて見られなかった、
うん。そうですよね。はい、うん。一生に一度は映画館でジブリをと銘打ち、過去のジブリ作品を劇場で見られることをニュースで知った時は興奮が抑えられず、コロナ後初めて見に行くならこれだと早速次の休日見に行くこと。そうだよね。一生に一度は映画館でジブリを。ね。スタジオ式のあの、ライオンキングみたいな、そういう宣言。一生に一度はってね。
ライオンキング。
せーなーとか、せーなーとか思いながら、もうでかよ、この野郎。ライオンキングもうでかこの野郎と思いながら、うん、確かにと思ってる自分もいるけどね。ということで、夜中にお菓子くずさんね。作品は、特に思い入れの強いもののけ姫。休みの前には DVD で鑑賞し予習も欠かしません。
バッチリだ。
先に見とくというね。すごいですね、これね、うん。そして当日、近所にあるのはホームページも持たないこじんまりとした映画館のみ。うん、なるほどね、平日の午前中ということもあり、観客は10人ちょっと、ゆったり鑑賞でき大満足。しかし、油断していた私に事件は起きました。深い感動に包まれながらエンドロールが流れ、終わりの文字が出た直後、大音量で、とヒゲダンのプリテンダーが鳴り響く。
どういうこと？
ねえ、ヒオフィシャルヒゲダン尺。ねえ、ヒゲダン尺。間違え、ダンディズム間違えちゃった。またヒゲダン尺。本人たちが来た時に言った間違いをまたやってしまいました。ま
あ、染みついちゃって、はい、いいんじゃないですか、それ。
しょうがねえよ。ヒゲと来てダンと来たら尺ってくる。しょうがない。作品終了後、間髪入れずに優先放送が流れ始めたのです。
すごい。
ちっちゃい映画館だから。
オリジナリティ。
そのね、ああいうシネコンのそういうあれとは違うんじゃないですか、あれがね。
独自のなんかスタイルなんですかね。
そうかな。おかげで一気に現実世界に引き戻されてしまいました。頼むからもう少し余韻に浸らせてくれ。取るに足らないことかもしれませんが、私にとっては衝撃。帰り道の脳内では、久石譲とヒゲダンの曲が交互に流れていました。残念な気持ちでありましたが、これも思い出。うんうん、明日はナウシカ見に行こうかな。いや、映画館って本当にいいものですね。ひびさんがナウシカって人ビクッとするじゃないですか。ちょっと山田さん
別作品になっちゃったよ、山田さん。
山田さん、もう。
ざわざわしちゃうよ、全く。
ねえ。ということで、これすごい。
これ、初めて聞きましたね。これ、だってしかも、君は綺麗だとこのサビから流れた
とか。いや違う、サビはちょっと私どもの、あの演出でありますが。
そういうことか。うんうんうん、じゃあ、テレレレン、テレレから行きたいのかな。
すいませんね、ヒゲダンさん、オフィシャルヒゲダンディズムさんにはね、この番組ね、予感のコーナーでもそうなってますからね、失礼いたしました。ね。という、でもその、やっぱでもこれはやっぱさ、そのさ、はい言っちゃえばね、
う
ん、そのサービスとして確立化されたシネコンでは味わえない。
そうですね。
うん、小さいそのね、うんうん、あれならではのさ、
オンリーワンの、う
ん、どこですもんね。
ヒゲさんだね。
俺前ね、そのそれこそ店の BGM ってやっぱそのさ、店そのそこで流れてる BGM ってその店のなんていうの、
はい、
ポリシーっていうかさ、
ね、
色なわけじゃん。うんうん、まあ、別にどうでもいい感じでヒット曲の、うんうん、まあ、例えばそれこそなんていうの、アメリカのなんかヒットチャート的な、うん
あ
れを適当に流しても何の思い入れもないんだろうなっていうところもあれば、もうこだわりの80年代歌謡曲みたいなのもあったりするじゃないですか。でもそれがさ、ある日突然ものすごく色の濃いものに変わったりするとさ、近所の、うん、だからそのイタリアンというか、
う
ん、まあ、パスタ屋かなみたいなんだけど、普段はもなんか普通にこう無難なジャズみたいなのが流れてたのに、うんうん、ある時から突然ものすごい主張の強い夏メロ的歌謡曲が流れ、いっぱい流れ出してて。
なぜなぜ？
そう、あれ何だったのかなっていう。
急になんか趣向が変わった、
ね。その店なくなっちゃったんだけど、
あら
そういう瞑想ぶりをね、表現してたのかな。
あ、でも確かに私もバイト先ってひたすらディズニーソングだけが流れるっていう。
それだからお好きな方がいてってことなんですかね。
いや、でもそれ聞いてみたんですよ、うんうんうんうん、店長に。なんでこの優先弾いてるんですかって、いや、わかんないって言ってて。なんでその優先を弾いてるのか誰も
ディズニーが一番無難というふうに思っていたというの
だったんですかね。パフェとディズニーみたいなことなんですかね。
あと僕が大学生、だいぶシアター1号から話も離れますけど、
BGM
は、僕大学生の頃とか、まあ、ソウルミュージック研究会というところに入っていましたんで、うんうんうん、まあ、R&B っていうかね、そういわゆるブラックミュージック、うんだったんですけど、やっぱ当時はそういう、今みたいにそういうの流行ってないから、
うんうんうん、
そういうのがかかってるお店、そこら先輩とか入って、お、ここみたいな。ここちょっとマジ？ここはちょっとみたいな。
やってんじゃんって。
そうなんですよ。で、神楽坂の確かモスバーガーかな。
ええー、
神楽坂 坂のモスバーガーに夜中にね、その先輩と、とにかく暇だから、先輩と行って、こう、コーヒー飲みやしろ、モテてよなみたいな。絶対モテないっすよ、みたいな、そういう話。それやってる時に、やっぱそこのモスが、なんかすごい、なんていうかな、まあ、アース・インド・アンド・ファイアとか、そういう、まあ、そういうのが流れるような感じで、なんかやっぱり、ね、明らかにセンス良くて、おしろ、お前、ここお前、センスいいな、お前、つって。
特になんかチェーンなのにっていうのももちろん知ってる。
そうなんですよ。
チェーンだからこそ。そうそう、
明らかに、その他のモスとは違う選曲で、で、おし、白、お前、ちょっとお前、これ、テープかなんかじゃないか、お前、白聞いてこい、お前、つって。先輩聞いてくださいよ、渡辺さん。渡辺さん聞いてくださいよ、白行け、バカ、お前、って。やですよ、って。そういう。で、結局、二人とも、そんなやりとりをしてる前に聞かずに終わってしまったんじゃないかな。
結局多分ね、聞いてもね、バイトさんとかだったりするとね、わかんなかったりするから。
そう、聞いてもわかんなかったのかな。
そう。
でもそういう、こう、だからこのね、ヒゲダンじゃないけど、謎の BGM 事件。これは有線だってことらしいですけど。
面白い。あるんですよね。どこから弾いてるかわからないっていうね。
でもその映画館でかかってる、特にそのシネコンじゃなくところでかかってる音楽っていうのも確かに一つの主張ではあろうからね。
確かにね、表現ですから、は
い。ちょっとこういうようなね、メールもね、面白いですね。はい、そんな感じでシアター一期一会、まだまだメール募集しております。
はい、宛先歌丸アットマーク tbs.co.jp までです。メールが採用された方には番組ステッカー差し上げます。以上、新概念提唱型投稿コーナー、本日水曜日はシアター一期一会をお送りしました。エーション
アフターシックスジャンクション、 TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。